はい、皆さんお久しぶりです。高一です。ですね、2022年3月16日に撮ってます。2021年3月13日以来の更新なんですけど、もう後半ずっとゲスト回ばっかりに頼ってて、自分一人でアップすることをしてなかったんですけど、まあいろいろありましたね、この、まあ、約1年。まあ、7月からなんで、だいたい9ヶ月、8ヶ月ぐらいかな。ちょっと更新してなかったんですけど、まあ、いろいろあったっていうのの中で、一番大きかったのがタイトルにもある通り、まあ、両親がね、他界したんです。それが結構大きいことだったので、まあ、それを話さないと、なんか普段のポッドキャストのテンションに持ってけへんな、みたいな、ずっと思ってたんですよ。まあでも、それを話すのも結構なんか、まあ何を話していいんか分からへんし、どうまとめていいのかもちょっと分からへんかったんで、ということでまあ、あんまり更新するのもまあ、時が来れば更新すりゃいいかなと思ってて、更新しなかったんです。はい。で、まあちょっとね、いろいろ、自分の中で区切りもついたかなと思ったので、ちょっとまとめてみて、まあ、これを話して、まあ、次からは普通の更新にしたいなと思ってます。ポッドキャスト久しぶりすぎて全然何話していいのか分からへん。まあまあ一応まとめたんですけど、まあ、ちょっと話していきたいと思います。そうですね、2021年の6月初旬に父が亡くなりました。で、まあ結論から言うと肺炎で亡くなったんですけど、77歳で。で、もともとお父さんは、COPD っていう、なんかその慢性的な、もう肺気腫とか、その肺がすごい悪くて、在宅酸素してて、ちょっと動いただけでも、なんていうんですか、酸素濃度、血中酸素濃度か、がなんか、95下回ったら結構やばいんですけど、もう普通に90下回ったりするような感じの人だったんです。だからまあ肺の細胞が死んでて、酸素をうまく体に、血に、血中に取り込めないっていう感じの症状がもうずっと続いてて、で、昔のポッドキャストにも喋ってたと思うんですけど、カナダ行って1ヶ月経って、そのお父さんが肺炎で入院したんで帰ってきて、で、それが2019年だったんですかね。で、ちょくちょく、まあその後2回ぐらい入院したんです。同じような肺炎で。なんか高熱が出たりとか息苦しくて入院してみたいなことを結構繰り返してたんですけど、まあそれが2021年の5月の下旬にまた起こって、で、今回はなんか熱とかも全然なかったらしいんですよ。微熱やったらしくて。で、37度2分ぐらい。しかなかったらしくて、で、行きつけの、かかりつけの病院に行っても、なんかまあ、解熱剤出して様子見ときましょうか、みたいな感じだったらしいんですけど、まあ、その次の次の日ぐらいにめっちゃもう、立てへんぐらい息苦しくなっちゃって、で、即入院して、まあ、その6日後ぐらいに亡くなったんですね。で、まあ、ね、そんな入退院繰り返してたし、まあ、こっちとしても結構覚悟できてるっていうか、まあ、いつかはこうなるやろうと思ってたし、まあ、そんなに、まあ、ショックではなかったというか、まあ、ショックなんで、それはショックなんですけど、まあでも、すごく大変でしたね。で、何が大変やったかっていうと、まあ、その、即入院して2、3日ぐらいでもお迎え来ると思いますみたいな感じで、お医者さんに言われ、で、もうその日の夜は、とりあえず、このコロナがあるから、もう夜とかは面会時間以外は帰ってもらってるんです、みたいな感じで。あ、そうなんですね、みたいな。まあ、そう言われたらしゃあないし、と思ってみんなで帰ったんですね。まあ、僕とお姉ちゃん2人と、母親の4人ですね。で、帰って、で、次の日、特に病院からは連絡なくって、で、その次の日に、ちょっと容体が急変したんで、今すぐ来てください、みたいな感じ言われて行って、でもとりあえずなんか安定したんですよ。けど、もう多分今日が山やし、みたいな感じで、もしよかったら泊まっ って言ってもらっても大丈夫ですよ、一人ならみたいな、付き添いでみたいな。で、じゃあ泊まります僕がみたいな感じ。自分だけ、僕だけ車持ってなかないんですよ。で、一番上の姉も二番目の姉も車持ってるんで、で、母親は二番目の姉の家の近くに住んでるから、まあどうせ来る途中でピックアップしてくるからっていう感じで、まあ僕が泊まることになったんです。でそっから2日泊まって、僕がでもちょっとさすがにしんどいと特に泊まる準備も持ってきてへんかったし、まあ歯ブラシぐらいはちょっと買って歯磨いてたんですけど、ちょっと一回帰らせてくれということで、その次の日、僕が2日泊まった、その次の日は一番上の姉が泊まったんですよ、交代で。で僕は家帰って、久しぶりにゆっくり寝れるわと思って寝て、でそのまあ次の日ぐらいに、昼、あ、夕方ぐらいかな、で僕がまあ9時ぐらいのバスで、夜の9時ぐらいのバスで帰ろうかなと思ってて、まあ母親とか姉とかが7時ぐらいに引き上げはったんですよ、一旦。そしたら8時過ぎぐらいにまた容態が急変して、で僕がもう今すぐ来てみたいな感じで、もうそろそろやばいしみたいな、これはほんまのやばいやったんですけど、まあそのまま亡くなって、で多分9時過ぎとかやったかな、9時過ぎとか10時ぐらいに亡くなって、そっから葬儀屋に連絡していろいろしてバタバタバタバタっていう感じだったんです。はい。でまあお葬式したんですけど、まあその葬儀屋がとりあえずクソだったんですけど、まあその話はまあいいとして、なんかね、お父さんがその京都で結構メジャー、まあ関西で結構メジャーなのかな、セレマっていう大きいなんかその観光総裁の会社があるんですけど、会社の近くにそのセレマの本社があって、積み立てたはったんですよ。毎月1000円を何十ヶ月と続けたはって、なんか30万ぐらい貯まってたんですよ。で、それ使わないともったいないじゃないですか。けどもその30万円では余裕で収まりきらへんような値段設定なんで、すごい、まあ、足が出たというか、まあ、想定してるより高かったんですよ、僕らが。想定してるより。で、その対応もクソやったし、夜中やったからか知らんけど、なんかその、まあまあ、いいっすや。いいっすやん、その話は。葬儀屋がとりあえずクソだったんですけど、まあ、それはまあいいとして、で、まあコロナ禍だったんで、まあその、お父さんの兄弟とかも生きてはるんですけど、まあ呼ばずにっていうか、まあ今回はちょっと来てもらわずに、とりあえずこの家族葬っていう形でやらせてもらいますみたいな感じでいろいろ電話して、もう普段全然連絡とかしてへんのに、僕はあんまりその親戚付き合いとかしないタイプなんですけど、そのお姉ちゃん、2番目のお姉ちゃんが結婚した時と1番目のお姉ちゃんが結婚した時に、まあ呼んでたから面識はあったし、そのお姉ちゃんは結構お父さんの兄弟とかお母さんの兄弟とか結構つながってたんで、まあとりあえず連絡しなあかん人は連絡して、お父さんが働いてた会社の人にも連絡してみたいなことしてて、まあ大変でした。とりあえず家族葬で終わりました。はい。で、とりあえずまあお墓どうしようかみたいな、とりあえず四十九日過ぎてから考えようかみたいな話をしてた時に、四十九日の前日ですよ。だ6月の初旬にお父さんが亡くなって、7月の、まあ、中旬、下旬ぐらいに四十九日やろうと思った前日に今度は母親が亡くなったんですよ。今度は入院とかもせずに、もう、突然って感じ。それはなんでかっていうと、なんかもともと母親は足が悪くて、でも結構自分のこと自分でできひんみたいな感じだったんですよ。で、なんか週3回デイケア行ってお風呂入れてもらったりご飯食べさせてもらったりしてて、でそれ以外はもう基本的に宅食、1日1回宅食で、昼ご飯はもう簡単なパンとか食べるみたいな感じだったんですよ。で、お父さんが亡くなってから結構もうそのお姉ちゃん二人に鬼伝してくる感じだったんですよ。もともと寂しがり屋だったんか知らないんですけど、なんかもう毎時間、1時間に1回お姉ちゃんに鬼伝みたいな。でも、来てえな、 みたいな、話し相手になってーなみたいな感じで電話してくるけど、まあお姉ちゃんにもそれなりに自分生活があるじゃないですか。まあやし、まあ話聞けるときは聞いてあげて、他のときはもうスルーみたいな感じにしてたらしいんですけど、で僕だけ電話かかってこないんですよねなぜか。まあ僕は結構その海外行ってたりとかしてたし、もうなんかあんまり母親とはそんなに関わらない感じだったんで、でその四十九日やでみたいな話をしてたんですけど、その前日だけは全然電話かかってこなかったらしいんですよ。でまあおかしいなということで、あの次女が、2番目のお姉ちゃんが見に行ったら、なんかトイレの前で倒れたはって、でそのまま救急車呼んで、で病院で死亡が確認されたみたいな。でまあ死因は脳内出血だったんですけど、まあ多分その足が悪くてトイレに行こうと思った時に、まあなんだろうな、多分段差につまずいて頭からバンって倒れたみたいな。でその時に脳内出血したけど、もう動けへんし自分で起き上がれへんぐらい弱ったはったんで、もともとで、まあそのままもうお亡くなりになられたっていう感じだったみたいです。でまあそのね、別に入院しなかったことがいいとかじゃなくてなんですけど、そのやっぱお父さんの時は結構入院してから6日間期間があったんですよ。でもいつ亡くなるか分からへん状態って言われながらの6日間ってすごいもう疲弊するんですよね。なので結構その憔悴しきってたというか、家族全員で、いつ電話かかってくるかも分からへんし、夜もねそんな自宅といえど寝れたもんじゃないし、僕なんて泊まり込みで行ってたし、でまあ大変でしたね。でその母親が亡くなって、まあいろいろやってたんですけど、まあ手続きがあるわけですよ、いろいろ葬式ももちろんしたし。で今回の葬式はなんか小さなお葬式とかいうネットで探したら一番で上に出てくるやつで、なんかまたこれまた家族葬みたいなことしたんですけど、で別に積み立ててたわけじゃないし、全部ゼロから自分たちで出したんですけど、まあそのセレマっていうべらぼに高いアホみたいなね、あのぼったくり葬儀屋とは違うぐらいの値段設定でした。まあ抑えようと思えばどんだけでも抑えられるし、まあかけようと思えばどんだけでもかけられるんですけど、まあその辺はね予算と合わせてって感じでやりました。でその後は結局そうですよね、いろいろやったんですけど、僕がまあ喪主だったんですよ、父の時も母の時も。まあ、長男なんで別に長男と関係ないと思うんですけどまあ別にね僕がやればいいわと思ってやったんです。で、まあ、手続きとかも結構僕、まあ次女も結構しっかりしてるんですけど、次女はもう子供が2人いて、こうもう手のかかる感じなの で長女はあんまりそういうの得意じゃないんですよ、手続きとかなんかそのお金の管理とかなかなかあんまり得意な方じゃないんで、結局僕が全部やりました。でまあなんかその賃貸の退去の手続き、まあ僕の実家持ち家じゃなかったんで、賃貸の退去の手続きとか未払い年金の請求とか銀行口座の解約とか生命保険の請求とかいろいろやりました。でまあ何がめんどくさかったって、やっぱ銀行口座の解約と未払い年金の請求がめっちゃめんどくさい。なんでかっていうと、その本人、その亡くなった本人の出生から死亡までの証明がもちろん必要なんですよ。でそれなんでかっていうと、相続人で、まあ僕らが認知してる相続人以外に誰かいい品かっていうことを確認しないといけないじゃないですか。でもし僕らが知らんところで子供作ってはったりとか、産んではったりとか、認知してたりとかしたら、その人にも請求権があるので、それを証明しないといけないと。まあ結局いなかったんですけど、よかったんですけど。でなんか途中で戸籍をデジタルにしたタイミングとか、なんかそのいろいろなんか戸籍の法律が変わるタイミングが 2,3 回あったみたいで、その母親と父親が生まれてから結構そのね戸籍謄本を請求するお金がめっちゃかかったんですよねまあそんな別にね、あの亡くなった時に何行政が出してくれるお金でなんとかできるレベルの額なんですけど、4,000〜5,000円かかったんです、一人に対して。その 生まれてから死ぬまでの戸籍取るのに。でもちろん僕らその相続人姉二人と僕らもの戸籍謄本と、まあ、他になんか身分証明とかもう全部準備揃えなあかんっていう感じなので結構大変です。でそれも原本を出さないといけないんで銀行ごとに、そんな何個も何個も取れないじゃないですか。何万とかかるから、そんな全部取ったらやし、一個ずつやっていくしかないんですよ。けど一個送って帰ってくるのって1週間とか2週間後やから、銀行口座があればあるほどめっちゃ時間かかるんですよね。やし、なんかできるだけ亡くならはる前にっていうか、そのね、もうそんな余分な口座は閉めといた方がいいなって思いました。まあこれ後で言うんですけど、はい、まあそんな感じです。で結局そのお墓どうしようかなって言ってて、まあ両親とも2人とも、まあ1ヶ月2ヶ月の差で亡くならはったし、まあお父さん四十九日してからどうしようかって考えようと思ってたけど、まあ母親の四十九日までに結局お父さんが生きてた時にそのテレビで CM やってるじゃないですか、たまに。最近こういう納骨堂みたいなのがあるねんてみたいな話をしてて、でもうこんなんでいいわみたいな言ってはったんですよ。そんなお墓なんて大層なもん作らんでええしみたいなこと言ってはったんで、結局その納骨堂っていうのを探そうと思った時に、そのセレマ最初の葬儀屋さんが紹介してくれたお坊さんに聞いたな、そこに納骨堂あるっていうことだったんで、結局そこでお世話になることになりました。でなんか33年保管供養するみたいな感じで、もう最初の納骨の料金とその33年保管する料金とお布施か、その納骨のお布施を払ったらもうあとは何もいらんみたいな、管理費とかはいらんみたいな感じの結構良心的な感じでした。でそれも京都市内にあるんで全然行けるんですけど、で仏壇も結局僕ら持たないことにしたんです。なんでかっていうと、やっぱ次女しか持ち家なくって、長女も僕も賃貸なんですよね。で僕なんて結構もうポンポンポンポン引っ越しするタイプやし、その仏壇って移動した時にまたなんか魂抜き魂入れみたいなことしないといけないじゃないですか、よくわかんないですけど。でそんなんも世話しないし、もうなぁと思ってて、で、次女んちに、なんか次女は別に置いてもいいけどって言ったら、旦那が猛反対したらしくて、まあ猛反対っていうほどのことでもないけど、まあ、もちろんね、その当たり前のことだと思うんですけど、その、旦那の名字の家に、その、嫁の旧姓、もう仏壇があるってどうなんみたいなことを言われたらしく、なんかちょっとそこでイラってしたらしいんですけど、事情はまあでも分かるじゃないですか、言ったら。まあ置きたくないって言ってるわけじゃないけど、置くのってちょっと変ちゃうみたいな話になってたらしくて、まあその辺日本の家制度ってすごいめんどくさいなと思いますよね。でそんなんやったらもうこんなことでなんかいがみ合うのとかいちいちめんどくさいことになるの絶対両親も望んでないと思うしっていう僕の勝手な言い解釈したんですけど、いやしもうなんか分骨にしようっつって、最近ってちっちゃい骨壺みたいなのが売ってるんですね。ネットでも売ってるし、多分そういう仏具屋さんとか行っても売ってるんですけど、それをまあ自分の好きなものを買って、父の方お骨母のお骨っていうのをそれぞれ持とうやみたいな、兄弟それぞれで仏壇っていう大層なもんじゃなくても、なんかその、まあ、軽い祭壇みたいなものを別に家のどっかに好きなところに作って、それぞれがまあ持っといたらいいやんみたいな、別に飾らんでもいいけどっていうことにしたんです。でなんか2番目のお姉ちゃんはあんまりその骨壺骨壺してる感じがやったらちょっとあれやしってことで、なんかお地蔵さん、ペアのお地蔵さんの中にその入れられるやつを皮貼って、で僕はなんか有田焼のなんか青とピンクのめっちゃあれですけど、なんかセクシズム満開ですけど青とピンクのやつに青に 父親のお骨を入れて、ピンクの方に母親のお骨を入れて、保管してます。で、一応なんか今は引っ越した先のスピーカーの上に乗ってるんですけど、なんかね、僕そのお骨を飾り出してからめっちゃお香が好きになったんですよね。で、なんか2番目のお姉ちゃんの友達がめっちゃ高級な、何あれ、線香、なんか6種類ぐらい匂いがある線香をくれはったらしくて、その両親亡くなったっていうことを言ったら、で、こんなあっても使わへんしなって言ったら、ああちょっともらおうわって言ってもらって、つけた始めたら僕結構それハマっちゃって、なんかお香好きになっちゃいました。なので結構毎日つけてます、お香。はい、まあ、それはいいんですけど、ということで、まあそれぞれ兄弟でお骨を分骨したっていうことです。で、仏壇は結局置いてないと。で、お墓も建てずにもう納骨堂で33年保管してもらうっていう形にしました。はい。で、まあこの回で伝えたいことですけど、まあ、生前にやっぱりお葬式どんなんしてほしいかとか、お墓どんなんして欲しいかっていう希望は絶対確認しといた方がいいです。でも亡くなってからだったらどうして欲しかったかなんて分からへんし、まあ、うちは納骨堂に入れてくれたらいいって言ったからよかったんですけど、なんかお葬式に関してはどういうのがいいとか言われてなかったんで、なんか結構その一番上のお姉ちゃんが、まあ、結構感情的になってたんですよ、亡くなった直後で。まあクソな葬儀屋がそれにつけ込んでめっちゃ言ってくるんですよ。なんかその、まあ、ある一定以上やったらこういうのやっとかないとちょっとねみたいな、その棺のグレードとか上にかける布のグレードとかお花のグレードとか、まあ、結婚式と一緒ですよね結局。だからもうこれぐらいはやっとかないと一般的にはみたいなこと言ってくるんですよ。でもそれぞれ家の事情なんて違うし、それがやりたいかどうかなんてもう亡くなってる本人分からへんから。で、僕らはもう、僕らっていうかその次女と僕は結構もうどうせ家族葬やし、そんな別になんか見栄を張っても仕方ないやんっていうことを言ってた、結構リアリスティックな感じだったんですけど、姉はまあどうせ お父さんが貯めてたお金でやるんやし、なんかもっと盛大にっていうかやってあげたらいいやんみたいなことで、そこの価値観の違い結構出てきたんですよ。結構そういうのはちゃんと話し合っといた方がいいなっていうか、本人の希望を尊重できる形にしとくのが一番いいなって思いました。だって残された人らがそんなことで揉め、まあ金じゃないですか、結局金がかかるから揉めてるわけで、そんなことで嫌な気持ちになるのも多分死んだ本人も浮かばれへんと思うから、絶対お葬式とお墓に関しては最初に希望を確認しておいた方がいい、亡くなる前に。だきっかけは多分その例えば定年退職したとか、もう仕事ね食卓でやってたけどそれ辞めたとか、もう完全にリタイアになったみたいな時に話すのが一番いいかなと思いますね。別に作り話でもいいし、なんか仲いい友達の両親が亡くなって結構大変やってんかみたいな、ちょっとそういうのもそろそろ決めとかへんみたいな感じで言うとか、エンディングネートか、エンディングノート買ってきて、まあ、ちょっとこういうの考えてみいひんって言うとか、まあ結構いいかなと思います。で、さっき言ってたんですけど、銀行口座。なんか僕らの親世代って銀行口座アホほど持ってるんですよね。わからん。他の親わかんないんですけど、で、1000万円以下やったら銀行って、その預けてる預金保証してくれるじゃないですか、銀行が潰れたとしても。そういう制度があるんですけど、やし、まあ例えば1000万しかないのに銀行口座8つも6つも、あ、6つも8つも持ってても仕方ないんですよね。100万ずつ入れとくとか、そんなことしなくてもいいんですよ。だって1000万まで保証してくれはんねんから。やし、まあ例えば1500万円あったとしたら、もう銀行口座なんて2つでいいんですよ。やし、いらないところはもう解約しとく、生きてはる間に。で、亡くなってから解約するってなって、例えばそこに何十万しか入ってない、まあ40万とかしか入ってないやのに、そのさっき言ってた相続に関する書類を全部揃えて出して2週間ぐらい待たなあかんから、送って帰ってくるまで。で、その解約した時に 入ってたお金を僕のところに例えば振り込むと、代表が僕なんで僕のところに振り込むってなると、そこでまた手数料かかるじゃないですか、振り込み手数料みたいな、ま、1000円はいかずとも900円ぐらいかかるんですよ。私もうそういうのはもう生きてはる間にあの最小限の銀行口座の数に収めとくのが一番いいと思います。はい。で、まあ、僕のところは大丈夫だったんですけど、生命保険の受取人、あのその民間の生命保険って結構簡単なんですよね、受け取る。他のその銀行口座の解約して相続するのに比べたらめっちゃ簡単なんで、ちゃんと受け取り人をあの手続きできる人にしとくこと、まあ、例えば僕のところやったら父親が母親を受け取り人にしてた場合、母親はもう結構そういうのできなかったんですよ。なんか年齢的にも、まあ、病気、精神病も持ってたんで、なんかもうそういう手続きとか絶対できないタイプだったんですよ。だからまあ父親はもうボトボト僕にしといてくれてたんですけど、僕が二十歳超えた時からずっと。で僕が自分の書類を出したら一発で、もうその2日後ぐらいにはすぐ振り込まれたんで、生命保険めっちゃ楽です、民間の生命保険は。ただそれは受け取り人がやった場合なので、ちゃんと受け取り人、手続きできる人を受け取り人にしとかないといけないなと思いました。なので、まあ、例えば88のお父さんで85のお母さんがいて、88のお父さんの生命保険の受け取り人がお母さんになってた場合も結構大変やから、もう誰かあのちゃんとそういうのできる人に生命保険の受け取り人を並行しておいてもらった方がいいと思います。ね、やっぱりその亡くなった直後ってすごいお金がいっぱいいるからね、その現金あった方がいいし、民間の保険はすぐに振り込んでくれはるから、そういうところでちゃんとしといた方がいいなと思いました。でさっき言ってたような、親が例えば退職したとかリタイア生活になった時とか、まあ僕の場合は、僕の親の場合は実家が戸建ての賃貸だったんですよ。でももうそこには僕も上二人の姉も住んでなくって、でもなんかこんな広いとこ住んでてもしゃあないしってなって、あの普通の賃貸マンションに引っ越さったんです、2番目の姉の家の近くにね。で結構その引っ越しするときに、まあ、やっときゃよかったなと思うんですけど、なんかそのダウンサイジングっていうんですかね、いらないものを、まあ、最小限にするみたいなことを手伝ってあげたらよかったなと思って、でも手配とかはしてあげたんです、その引っ越し屋の手配とか賃貸契約の保証人になってあげるとかしたんですけど、そのダウンサイジングっていう行為を手伝ってあげたらよかったなって今更思いました。さっきこの話したいことリストみたいなのを書いてたんですけど、それなんでかって言ったら、両親とも亡くなって、その、まあ、実家というか賃貸マンションを解約するときに、その遺品整理屋さんに全部持って行ってもらったんですよ。でもちろんその中身とか全部確認してですけど、その時にめっちゃ古い写真とか出てくるんですよね。やっぱりその両親の新婚旅行の写真とか見たことはあるような気がするけど、こんなんあったんやみたいな。でもあのセピア色のなんかもうでもちゃんとカメラマン雇って撮ったんやろなみたいな感じの、あのちゃんとした写真が出てきて、でこんなんとかあの見返すことなかったのなと思って、そのまあ分からんけど40年ぐらい見返してへんやろなきっとみたいなぐらいのレベルで置いてあったんですよ。しそのダウンサイジングするときにほんまに大事なものだけ取っとくっていうことを手伝ってあげてもよかったのかなと思って、でその時にいろいろ思い出話もできるじゃないですか。例えばうちのお父さんだったらあの四国なんですけど出身が、で16歳の時にも京都に来はって、であの香川県の善通寺市っていうところから来はったんですけど、そのお父さんが大工でみたいな、けどお父さんがもう僕の父が 子供の頃3歳ぐらいの時にお父さん大工仕事で死なはってみたいなことがあったっていうのはうっすら聞いてたんですけど、なんかそういうのとかもよく分かってないし、なんかそういうちゃんとしたファミリーツリーとかもなんか作っておけたいじゃないですか。生きてある間にいろいろ話聞けるから。で、自分のおばさんってどんな人なんやろうとかよく分かってないかったんですね。まあ今でもよく分かってないんですけど、もっとなんかせっかくね60年70年生きたはったんやし、なんかもっと後世に伝えていかなくてもいいですけど、知っときたかったなと思いましたね。で、母の子供の頃の写真とかも普通に出てきたんですよ。この時代にこんなカメラ写真残ってるってことは結構金持ちやったんじゃんとか思いながら、まあそんなことないと思うんですけど、で、なんか卒アルとかも出てきたりとか、すごいな、中学校の卒アルとか残ってんやみたいな、小学校の卒アルとかも残ってたんですけど、全員同じ髪型でしたね。だからまあ男はもう丸坊主で、女の子はあのおかっぱみたいな感じ髪型でした。戦後直戦後すぐみたいな感じの髪型でしたね。なので、まあ、そういうのもなんか親と一緒にダウンサイジングしてたら絶対いろんな話も聞けたし、そのほんまに大事なものだけ残せるじゃないですか。そうしたらもう結構その亡くなってから賃貸解約してもうすぐ開けなあかんってなったら、もうあれもこれも持ってってってなるからけども、まあ僕らの場合はとりあえずスキャンしたんですけど、全部とりあえずスキャンしてもう写真を全部処分したんですけど、だからそういうのもなんかね、アルバム作ったもう何十冊アルバムがあった中でダウンサイジングして一冊にするとか、そういうこともできたはずやなと思うと、ちょっとなんか手伝ってあげたらよかったなって思いました。はい、ということで、最後なんですけど、まあ本当はねこういうの話したくなかったんです。話したくないっていうか、話したかったような話したくなかったような感じなんですけど、まあ、両親が亡くなるってね、その人生にもちろん1回しかないし、その再婚してはったりとかしたら2回亡くなることもあると思うんですけど、まあ、なかなかない経験じゃないですか。いや結構そのポッドキャストを更新できない理由としては十分な理由だったんじゃないかなと自分の中で思ってて、でもこれを話さないとポッドキャスト再開できひんなって思ってたところもあったので、ちょっと今回話せてよかったです。はい、でまあね、この期間にいろいろあったんでまあいろいろ話したことすっごい積もってるんですけど、まあちょっとそれをね小出しにしながら話していけたらなと思ってます。まあ、幸い僕は未だにコロナにもかからず、何でしたっけ、ワクチンも2回打ち終わって3回目の件が来たので、来月あたりに打とうかなと思ってるぐらいなので、皆さん健康には気をつけてね。また久しぶりに再会したんで、近々次のエピソードあげると思うので楽しみにしておいてください。でちょっとツイッターをね、なんかもうめんどくさなったんでね、鍵かけて、ちょっと、もう鍵かけて運用してたんですけど、それするのもめんどくさくなってやめようかなと思ってるぐらいなので、ちょっとどこ宛てに感想とかもらったらいいかなって考えてるんですけど、まあちょっとその答えも出てないんで、とりあえず、考えときます、それについても。ということで、長々喋ってしまいましたが、お聞きくださった方々ありがとうございました。また次回もお楽しみに。